声の広報岩出。2018年6月第147号編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会。今月の目次です。表紙1ページ特集岩出元気体操で介護予防2ページ情報トピックスは4ページから7ページまでです。表彰平成30年度国民健康保険税4ページ可燃ごみ袋無料配布引き換え平成30年度元気アップ教室のご案内5ページ介護保険制度6ページ市役所各課の配置について歯と口の健康習慣7ページ暮らしの情報は8ページの税料金から22ページの相談までです。税料金8ページ健康介護10ページ環境エコ12ページ募集14ページ講座催し15ページお知らせ16ページスポーツの大会結果18ページ青少年健全育成コーナー19ページ緑化センターのお知らせ19ページ子育てコーナー20ページ6月の相談22ページ人権を考える集い発表作文23ページ図書館へ行こう24ページ町の話題25ページ大雨洪水による災害について第9回根室寺蛍と明かりのコンサート26ページ目次終わり。まず表紙です。紙面には白、紫、赤など色とりどりに咲いている緑化センターのアジサイの花の写真が載せられています。
特集岩出元気体操で介護予防いつまでも生き生きと自分らしくご近所のみんなで元気になろう。いつまでも元気で住み慣れた地域で暮らし続けたいと誰もが望んでいるのではないでしょうか。そうは思うけど何もしていない、何をしたらいいかわからないという方、何歳になっても遅すぎることはありません。いつまでも生き生きと生活するために今からできることをやっていきましょう。介護予防が必要な理由。高齢者の筋肉は1歳年を取るごとに 1% 程度減少すると言われています。筋肉が減少し筋力が低下すると身体機能が低下し体を動かすことを負担に感じ、その結果自宅に閉じこもりになって介護を要する状態につながっていきます。平成28年度国民生活基礎調査によれば、介護が必要になった原因として認知症や脳血管疾患のほか、高齢による衰弱や骨折・転倒、関節疾患などが多く見られます。これらは加齢や生活習慣の乱れ、また体を動かさない状態が続くなどが理由で身体機能が低下すると起こりやすくなります。一方でどんなに年をとっても適切なトレーニングを行うことにより筋肉・筋力を維持・向上できることが分かってきました。中でも筋力向上の効果があるのは週1回以上継続して運動を行うことです。そこでおすすめなのが岩出元気体操です。 今年3月末現在の岩出市の現状は、高齢者人口は11,890人、高齢化率 22.1% となっており、県内で一番低い高齢化率ですが、毎年確実に高齢化率は上昇しており、4人に1人が高齢者になる日も近づいています。高齢者を支える方の割合が減っていく中、自分でできることを長く続け、できるだけ自立した生活を目指すことが、より良い毎日を送ることにつながります。岩出元気体操3つのポイント。1、筋力アップが期待できる。筋力や柔軟性を養い、転びにくい体を作ります。2、安全で手軽にできる。座ってする運動、立ってする運動、寝転んでする運動の3パターンがあり、ご自身の状態に合わせて効果的な運動ができるようになっています。3、生きがいづくりになる。体操の場があることにより、地域での居場所や参加者同士の交流ができ、自らの生きがいにもつながります。一人では続けられない運動も、みんなでするから継続できます。地域の方や気心の知れた方で、岩出元気体操を始めませんか？平成28年度に、岩出元気体操の普及を始めてから、今年3月末現在、8団体が岩出元気体操に取り組んでいます。グループ名は次の通りです。吉田幸せ会、愛三三会、すみれ会、国分寺跡公園朝の会、シニア体操の会、清水ワイワイサロン、昭和の会。昭和は漢字で笑うの笑と和歌山の和。東和歌会、東和歌は漢数字の10と若いという漢字です。岩出元気体操に取り組まれている方は、皆さん生き生きと笑顔で頑張っておられます。岩出市では、65歳以上の方で5人以上のグループに対して運動指導の支援を行っています。岩出元気体操に興味のある方や取り組みたい方は、地域包括支援センター電話62-2141へお問い合わせください。岩出元気体操に取り組んでいる方の声、吉田幸せ会の方にお伺いしました。岩出元気体操を続けていて、どんな効果がありましたか？以前はよくこけていたが、岩出元気体操を始めてから自分で踏ん張れるようになったので、こけなくなった。継続は力なり。長く続いているのはなぜですか？みんなと週1回一緒にできて楽しいから。他のグループの方の感想。体操終了後、体がスッとする。椅子からの立ち上がりが早くなった。コミュニケーションが取れて嬉しい、などです。他にも、65歳以上の方対象にこんな介護予防教室があります。シニアエクササイズ教室、脳の若返り教室、元気はつらつ栄養教室の3つです。シニアエクササイズ教室は、筋力トレーニングやステップ運動を取り入れて、楽しく筋力向上を目指す教室です。教室終了後は、自主グループとして活動しています。1回目の申し込みは終了、2回目は11月開催予定、広報で募集します。脳の若返り教室は、講義や脳トレドリル、グループ活動などにより、認知症を正しく理解し予防する教室です。毎年5月に開催、今年度は申し込みが終了しています。元気はつらつ栄養教室は、 管理栄養士により食生活の改善に役立つ講義や栄養指導、調理実習を行う教室です。9月開催予定、広報で募集します。地域の皆さんで介護予防の取り組みを行い、元気な地域を作っていきましょう。お問い合わせは市役所、電話 62-2141、 長寿介護課、岩田市地域包括支援センターへどうぞ。特集、岩手元気体操で介護予防でした。
情報トピックス、表彰のお知らせです。平成30年春の叙勲、旭日炭鉱賞、中小企業振興功労として、元岩手市商工会会長小川克美さん、瑞宝賞受賞、地方自治功労として、元和歌山県理事安井かなめさん、瑞宝炭鉱賞、消防功労として、元岩手市消防団団長木村正夫さん、第30回危険業務従事者叙勲、瑞宝総工賞、警察功労として、元和歌山県警視橋本照司さん、同じく瑞宝総工賞、警察功労として、元和歌山県警部花野健三さん、瑞宝炭鉱賞、警察功労として、元和歌山県警部浦田敏夫さん、同じく田上義秀さんです。以上の方々が表彰されました。おめでとうございます。平成30年度国民健康保険税について、国民健康保険税は医療分、後期高齢者支援金分、介護分をそれぞれの税率で計算した合計額で課税されます。ただし介護分については、40歳以上、65歳未満の方にのみ課税されます。なお今年度の税率の改正はありませんが、医療分について付加限度額が前年度より4万円引き上げられ、58万円となります。保険税の納付は原則口座振替をご利用ください。取扱金融機関純不動です。紀陽銀行、南都銀行、紀の国信用金庫、近畿労働金庫、池田清秀銀行和歌山支店、紀の里農協、ゆうちょ銀行、郵便局です。手続き方法、通帳、届け出印をお持ちの上、市役所保険年金課窓口、または取扱金融機関窓口でお申し込みください。なお市役所では、ゆうちょ銀行、郵便局の手続きは除きます。また国民健康保険税の軽減措置が拡充されました。以上についての詳しいことは、市役所電話 62-2141、 保険年金課国保年金係へお尋ねください。
可燃ごみ袋の無料配布引き換えは6月1日からです。岩手市ではごみの減量化、資源化の推進、負担の公平化を図るため、可燃ごみ袋の有料化を実施しています。可燃ごみ袋の無料配布引き換え券について、毎年1回各世帯の人数に応じたごみ袋の無料配布があり、それを使い切っていただいた後は個々に購入していただきます。なお無料配布引き換え券は5月末に発送しました。世帯人数の算定などは平成30年4月1日時点の人数を基準とします。福祉加算配布について、次の基準に該当する方には、 生活環境課窓口にて、本人または家族などにより申請をいただいた上で、無料配布に加算した枚数のゴミ袋を配布しています。福祉加算基準には、次の3つがあります。1. 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方で、おむつを使用している方。2. 要介護4または5の認定を受けている方で、おむつを使用している方。3. 常時おむつを使用している方です。平成30年7月から来年6月までの1年間の無料交付分の申請は、平成30年6月から受付をします。お問い合わせは、生活環境課廃棄物対策係までどうぞ。平成30年度元気アップ教室のご案内です。健康のために自主活動をしていくグループ作りが目標の教室です。対象者は、今後運動を続けていきたい、運動をする仲間作りをしたいと思う方。定員は50人です。7回あります。日にち、運動、グループワークの順にお伝えします。7月31日火曜日、ペットボトルとタオルを使った体操、運動への意識づくり。8月9日木曜日、レクレーション運動、タバコのこと。8月21日火曜日、筋トレをしてみよう、お酒のこと。9月7日金曜日、リズムに合わせてウォーキング、ストレスと体の関係。9月20日木曜日、根頃元気の森でウォーキング、筋力トレーニングの効果。9月28日金曜日、みんなでグループ運動、鉄分摂取について。10月9日火曜日、鷺の瀬公園でウォーキング、ウォーキングの効果となっています。7回連続で参加されることをお勧めします。場所は総合保健福祉センター3階多目的ホール。時間は午前10時から正午まで。講師、健康運動指導士、小川洋次郎さんです。持ち物は飲み物 500ml を2本、運動に使用します。筆記用具、バスタオルまたはヨガマット、タオルです。運動しやすい服装、運動靴などでお越しください。申し込みは、電話で、氏名、住所、電話番号をお伝えください。お問い合わせ、お申し込みは、保健推進課、保健推進係、電話 61-2400 どうぞ。元気アップ教室のご案内でした。
介護保険制度は、皆さんが納める保険料で支えられています。介護保険料は、介護が必要な方の介護サービス費を賄うために使われています。まず、65歳以上の第1号被保険者の保険料は、第7期介護保険事業計画で推計した岩出市の介護サービスにかかる費用のうち、第1号被保険者が負担する割合に応じて基準額を決定します。基準額は67,100円です。本人と世帯員の市民税の課税状況や前年の合計所得金額などによって個人ごとの保険料段階が決まります。11段階あります。保険料の納め方は、原則として特別徴収、年金からの天引きになりますが、受給している年金の額や種類によって、普通徴収、納付書または口座振替による納付になる場合があります。納め方を選択することはできませんので、通知書の納付方法に従って納付をお願いします。 通徴収の方は口座振替を利用することができます。市役所や市指定の金融機関などでお申し込みください。次に40歳以上65歳未満の第2号被保険者は加入している健康保険の保険料と合わせて納めていただきます。保険料は健康保険によって算出方法が違います。保険料を納めないでいると介護保険料の納付は介護保険法の中で定められています。災害などの特別な事情がなく滞納を続けると滞納期間に応じて次のような措置が取られます。滞納期間が1年以上になると介護サービスの利用料が一旦全額自費負担となります。申請により後で保険給付分が払い戻されます。1年6ヶ月以上になると介護サービスの利用料が一旦全額自費負担となります。保険給付分の支払いが一部または全部差し止めとなり滞納した保険料に充てられ差し引いた額が払い戻されます。2年以上になると保険料を納めなかった期間に応じて自費負担が3割、ただしこの8月から自費負担が3割になる人は4割に引き上げられます。また利用者負担額が高額になったときに介護保険から払い戻される高額介護サービス費の払い戻しが受けられなくなります。介護が必要になったときに安心してサービスが受けられるよう保険料を必ず納めましょう。お問い合わせは長寿介護課介護保険係へどうぞ。介護保険制度についてでした。市役所各課の配置について、市役所南庁舎の完成に伴い庁舎内の各課の配置が変わりました。各課の配置は次の通りです。本庁舎1階は市民課、税務課、水道室、上下水道業務課、教育総務課、福祉課、子育て支援課、生活環境課、保険年金課、長寿介護課。2階は市長公室、総務課、財務課、障害学習課。3階は議会事務局です。1階の連絡通路を挟み南庁舎1階は土木課、都市計画課、2階は産業振興課、農業委員会です。お問い合わせは財務課、管財係へどうぞ。
6月4日から10日は歯と口の健康週間です。歯を失う一番の原因は歯周病です。成人のおよそ 80% がかかっていると言われ、自覚症状がないため放置されることが多いです。あなたの歯の健康はどうですか？歯周病のセルフチェック、次の中で思い当たる項目はありますか？朝起きるときに口の中が粘つく、口臭が気になる、歯を磨くと歯茎から血が出る、歯が浮くような感じがする、熱いものや冷たいものがしみる、歯がグラグラする、歯と歯の間に物がたまりやすい、歯石がたまっている、タバコを吸う、ストレスがたまっている、糖尿病である。この中で一つでも思い当たる項目があれば歯周病に要注意。歯周病のこと、口の中には数百種類の細菌がいます。普段は悪さをしませんが、歯磨きが十分でなかったり甘いものを過剰に摂取すると細菌がネバネバした物質を作り出し歯の表面にくっつきます。これが歯垢です。この歯垢が 歯肉に炎症を引き起こし、やがて歯を支えている骨を溶かしていく病気が歯周病です。歯周病とメタボリックシンドローム、糖尿病との関係。歯周病により噛む機能が低下することで肥満になりやすくなります。また歯周病菌が血管に入ると血糖をコントロールするインスリンの働きが悪くなり、糖尿病の悪化につながります。肥満や糖尿病の人は歯周病を発症しやすく、重症化しやすいです。歯周病にならないために大切なこと。歯周病にならないよう、歯垢をためない、増やさないことが基本です。そのためには、次のことが大切です。歯科検診を受けること。正しい歯磨き方法で毎日清潔を保つ。食後20分以内に歯磨きをする。歯科で定期的に歯石を除去する。虫歯を放置せずに治療する。いろんな食べ物をバランスよく食べ、よく噛むこと。喫煙者は禁煙することなどです。歯周病は口腔環境のほか、食生活や禁煙、ストレスなども関係が深いので、生活習慣の改善も重要です。歯周病を正しく予防・治療すれば、何歳になっても自分の歯を保つことができます。まずは歯磨き方法や生活習慣を見直してみましょう。個別歯周疾患検診について。今年度40歳、50歳、60歳、70歳になる方を対象に、個別歯周疾患検診の案内はがき、受診票を郵送しています。受診期間は5月1日から来年1月31日です。和歌山県内の実施歯科診療所にて無料で受診できます。検診内容は問診と口腔内検査です。受診票は受診されるときにご持参ください。治療が必要となった場合には自己負担が発生しますのでご注意ください。歯の健康を守り、正しい歯磨き方法を見つける機会として、ぜひ受診してください。お問い合わせは、保健推進課、保健推進係、電話 61-2400 へどうぞ。歯と口の健康習慣についてでした。
暮らしの情報。税料金です。ご当地ナンバーで総平ちゃんと走ろう。1000枚限定で交付中のご当地ナンバーは、かわいいとの好評により発行670枚を突破しました。特に 125cc 以下のナンバープレートは、今年5月10日現在で残り29枚となっていますので、ご希望の方はお早めに手続きをしてください。ナンバープレートの色は、50cc 以下は白、90cc 以下は黄色、125cc 以下はピンクです。あなたも総平ちゃん入りご当地ナンバーで走ってみませんか？交付場所は税務課市民税係。平日午前8時45分から午後5時30分まで受け付けています。交付手数料は無料です。交付時にご当地ナンバープレートか通常のナンバープレートかを選択いただけます。希望するナンバーの指定はできません。すでにナンバープレートの交付を受けている方でも、ご当地ナンバープレートに交換することができます。詳しくは税務課市民税係へお問い合わせください。年金からの市県民税の引き落としについて。平成30年4月1日現在、65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る市県民税の納税義務のある方については、年金から市県民税が引き落とされます。この納付方法を 公的年金からの特別徴収といいます。ただし、次の方については対象となりません。介護保険料が年金から引き落とされていない方、引き落とされる市県民税額が老齢基礎年金などの額を超える方などです。納付方法によって納めていただく年税額が変わることはありません。平成30年度の税額については、6月12日に発送予定の平成30年度市民税・県民税税額決定納税通知書にてお知らせします。市・県民税についてのお問い合わせは、税務課・市民税係へどうぞ。後期高齢者医療被保険者の皆様へ。平成30年度後期高齢者医療保険料額は7月に決定します。また、平成30年8月から後期高齢者医療被保険者証が変わります。保険料額決定通知書及び被保険者証は7月中旬頃に送付します。お問い合わせは保険年金課保険医療係へどうぞ。国保税の滞納について徴収を強化しています。岩出市では収入や財産がありながら国保税を納付していただけない滞納者に対しての差し押さえなど滞納処分を強化しております。滞納者については預貯金調査、生命保険調査、勤務先への給与支給状況の調査など財産調査を積極的に行っています。納期内に国保税を納めていただけない方には督促状を送付します。この督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までにその国保税を完納しなかった時には市は滞納者の預金、生命保険、給与などの財産を差し押さえることができます。やむを得ない理由で国保税を納期内に納めることが困難な方については保険年金課まで連絡してください。生活状況などをお聞きした上で、分納などの相談に応じています。ただし、余剰財産があるにもかかわらず、虚偽の申し出を行ったり、納付計画を守らず不履行になったときは、滞納処分を行う場合があります。今後も納税の公平性確保の観点から、国保税の滞納について徴収を強化していきます。事情により納付が困難な場合は、そのまま放置せず、まずは連絡してください。納税相談など詳しくは、保険年金課徴収プロジェクトチームへお問い合わせください。漏水していませんか？普段に比べて水道の使用水量が多い、料金が高いと思われるときは、漏水かどうか次の方法で調べることができます。チェック方法。まず、家の中の蛇口を全部閉めてください。次に、メーター内の赤い星パイロットマークがわずかでも回っていたら、漏水の可能性があります。もし漏水していたら、至急、岩出市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。漏水修理された場合、漏水した水量の一部に相当する水道料金を減免することができます。修理完了後、減免申請手続きをしてください。詳しくは上下水道業務課上水道係へお問い合わせください。納期限のお知らせです。市県民税第1期及び前期全納分、国民健康保険税1期、介護保険料第1期の納期限は7月2日月曜日です。また、国民健康保険税後期高齢者医療保険料の6月の夜間納税相談日は14日28日の木曜日です。午後8時までに保険年金課窓口へお越しください。税料金でした。
健康介護です。
特定健診を受けましょう。40歳から74歳までの岩出市国民健康保険加入者の方を対象に特定健診を実施しています。受診費用は無料です。年に一度の特定健診をぜひ受診して生活習慣病の予防にお役立てください。集団健診の6月の日程は22日金曜日、28日木曜日、29日金曜日、午前8時30分から10時まで。場所は総合保健福祉センターです。個別健診は来年1月31日までに市内の指定医療機関へ受診の予約をしてください。特定健診は集団健診か個別健診のどちらか一方の受診になりますのでご注意ください。お問い合わせは保険年金課国保年金係へどうぞ。次に75歳以上の方は個別健診のみになります。受診期間は6月1日から来年2月28日までです。5月下旬頃に和歌山県後期高齢者医療広域連合から送付された受診券、受診票と被保険者証をお持ちの上、県内の協力医療機関で受診してください。なお75歳、80歳、85歳および90歳以上の方には歯科健康診査の受診券も送付されますので受診をお願いします。申し込み不要ですが、事前に医療機関への受診予約が必要です。お問い合わせは保険年金課保険医療係へどうぞ。いくつになっても健康で若々しくいるために血管力をアップさせましょう。第2回今月は血管力をアップさせる5つのポイントを管理栄養士の大宗清美さんがご紹介します。1、肉より魚中心の食事。魚には DHA や EPA という成分が含まれていて、動脈硬化の原因となる中性脂肪を減らしてくれます。魚は血管力アップを目指す人に外せない食べ物です。2、食物繊維を多く摂る。食物繊維にはコレステロールの吸収と糖質の吸収を抑える働きがあり、血管年齢の若返りを促進します。3、野菜から食べる。食事の初めに野菜から食べると野菜に含まれる食物繊維が糖質の吸収を緩やかにし、血糖値の急上昇を防ぎます。4、大豆製品を積極的に食べる。大豆には LDL コレステロールや活性酸素を減らすイソフラボンが多く含まれており、血管年齢を若返らせます。5、塩分摂取を抑える。塩分の摂りすぎは動脈硬化を進行させる高血圧を招きます。ラーメンなどの汁は残す、醤油やソースはかけないでつけて食べるなど、塩分摂取を抑える工夫をしましょう。次回は血管力をアップさせるレシピをご紹介します。お問い合わせは保険年金課国保年金係へどうぞ。ダニ媒介性疾患に注意しましょう。マダニについて、家庭内に生息するダニと種類が違い、主に森林や草地などで生息し、市街地周辺でも見られ、日本全国に分布しています。噛まれると痛みやかゆみを感じず気づかないことが多いですが、日本紅斑熱やツツガムシ病など重症な感染症にかかることもあります。感染しないためには野山の草むらや藪などで 作業やハイキング、キャンプなどの活動をするときは、長袖、長ズボン、足を完全に覆う長靴などを着用し、肌を露出しない。DEET、虫除け成分を含む虫除けスプレーも有効です。脱いだ上着やタオルは、不用意に地面や草の上に置かないなどです。マダニに噛まれたら、強くくっつき、数日にわたって吸血するので、無理に取らずに病院で処置してもらう。無理に引き抜くと、マダニの一部が皮膚内に残ってしまうことがあります。噛まれた後に発熱などの症状があれば受診しましょう。お問い合わせは、保健推進課保健予防係、電話 61-2400 へどうぞ。食中毒にご用心。夏場は高温多湿になるため、食中毒が多発する時期です。食中毒の原因は、ウイルスや細菌、化学物質に汚染された食品や飲料水、またはフグの肝、毒キノコなど、体に有害なものを飲食することによって発症します。主な症状は、吐き気や嘔吐、腹痛、下痢などの急性胃腸炎症状や麻痺などの神経症状として現れます。食中毒予防の三原則。細菌やウイルスが原因の食中毒は、食品内に食中毒菌がいないか、いても食中毒を起こす量でなければ発生しません。つまり、食中毒菌が住みやすい環境や増える環境を作らないことが予防の基本です。食中毒菌をつけない、増やさない、やっつけるの3原則で食中毒を予防しましょう。食中毒が疑われたら、自己判断で下痢止めや嘔吐止めの薬を服用するのは危険です。速やかにかかりつけ医で受診しましょう。お問い合わせは、保健推進課保健予防係、電話 61-2400 へどうぞ。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。まず、長休日休館診療所です。木の川市東大井、電話 77-6410。 診療科目は内科と外科。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時まで。受付は午後4時30分までです。また、和歌山市夜間休日応急診療センターでも夜間と休日の診療を行います。電話は 073-425-8181 です。なお、和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応で、近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199 です。以上についてのお問い合わせは、保健推進課保健推進係、電話 61-2400 へどうぞ。6月の休日歯科休館当番医は次の通りです。日、曜日、歯科医院名、住所、電話番号の順にお伝えします。3日、日曜日、越智歯科医院、岩出市中島、61-7322。10日、日曜日、吉田歯科クリニック、岩出市根頃、69-1182。17日日曜日、岡本歯科医院、紀の川市小川、73-4970。24日日曜日、林歯科医院、岩出市金池、62-6012です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。 当番員が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。献血のお知らせです。9日土曜日、株式会社大桑ミレニアシティ岩出店。23日土曜日、エヴァグリーン岩出中房店。いずれも午前10時から正午までと、午後1時から午後4時30分までです。お問い合わせは、保健推進課保健推進係。電話 61-2400 へどうぞ。健康介護でした。
環境エコです。一般家庭から出るゴミで岩出市で収集できないゴミの有料回収について、岩出市では粗大ゴミとして収集できない廃棄物を有料で回収する機会を設けております。実施内容については次の通りです。日時は6月17日日曜日午前8時から午後2時まで。場所は市民総合体育館北側駐車場です。主な引き取り品目、農業用ビニール、コンクリート製品、家庭用消火器、タイヤ、コンクリートの物干し台、暖房用機械器具など、バッテリー、バイク、農業機械、パイプハウス用鉄類、ホイールなど自動車金属部品、園芸用の土および砂です。なお、その他の廃棄物につきましては当日現地でご相談ください。ただし、可燃リサイクル法対象品目、薬品、油類などおよび産業廃棄物については回収できません。詳しくは生活環境課廃棄物対策係へお問い合わせください。地球温暖化パネル展示について、岩出市では環境月間の6月2日から30日まで、岩出図書館玄関ロビーにおいて地球温暖化パネルの展示を行います。地球温暖化防止の推進のためには、行政、事業者はもとより市民の皆様の協力が必要です。地域社会のすべての構成員が参画することが重要です。環境月間、環境の日を契機として、ゴミの減量化、エアコンの温度設定、テレビや電気製品をつけっぱなしにしないなど、市民一人一人の身近な地球温暖化防止の取り組み、省エネルギーを基本としたライフスタイルの実施にご協力ください。お問い合わせは生活環境課、生活環境係へどうぞ。クリーンセンターからのお知らせです。6月の不燃物と資源ごみ回収の予定日です。県道泉佐野の岩出線より東側の地域、缶瓶類の不燃物回収日は6日20日の第1、第3水曜日、資源ごみ回収日は毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域、不燃物回収日は13日27日の第2、第4水曜日、資源ごみ回収日は毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター、電話 62-0814 へどうぞ。環境エコでした。
募集です。みんなが共に生きる町を目指して、6月23日から29日までの1週間は、 男女共同参画週間です。この男女共同参画をより身近に感じられるような授業を企画・実施していただける団体を募集します。募集数は1事業、対象は市内の団体です。授業実施時期は平成31年2月末日までです。事業経費の支援は5万円以内、支援の内訳や募集授業テーマ、内容の詳細は要項をご覧ください。要項は視聴講室窓口で、または市ウェブサイトからダウンロードできます。募集期間は6月1日金曜日から7月11日水曜日まで。お申し込みお問い合わせは視聴講室男女共同参画担当までどうぞ。岩出市男女共同参画推進委員を募集します。岩出市男女共同参画プランの基本理念、みんなが共に生きる町の実現に向けた市の取り組みを検証し、ご意見をいただける委員を募集します。募集人数は3人、応募者多数の場合は抽選になります。委員の任期は平成30年7月から2年間の予定です。応募資格は18歳以上の岩出市民、男女共同参画について関心が高く積極的に参加できる方、平日2時間程度委員会に出席できる方、平成30年度2回開催予定、31年度も同程度です。応募方法です。住所、氏名、年齢、性別、電話番号、応募動機を記入し、メールまたはファックスでお申し込みください。応募締め切り日は6月22日金曜日必着です。お申し込みお問い合わせは市長公室男女共同参画担当へどうぞ。ファックスは 63-5229、 E メールは公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp です。公益財団法人上田徳一千代子育英小学会第31期小学生を募集します。募集期間は6月1日から9月28日まで。対象は岩出市の市民税所得割額が平均額以下の世帯、平均額は8月下旬に確定します。提出書類は次の4つです。1、願書。2、志願者の在学する学校の推薦書。3、志願者の家族の平成30年度、平成29年分課税証明書。4、志願者の住民票、世帯全員のものです。なお、願書は岩出市教育委員会内、上田徳一千代子育英小学会事務局で交付します。願書は志願者の在学校または卒業学校を経由して事務局まで送付してください。給貸与金額および採用人数は次の通りです。3年生の高等学校小学生は月額1万5000円、若干名です。短期大学を除く大学小学生は月額3万円。これも若干名です。ただし、奨学金を給貸与する期間は正規の最短就業年限とし、給貸与を受けた小学生は奨学金の半額を償還する必要があります。選考方法は、第一次が書類審査、第二次が筆記試験です。お問い合わせは教育総務課総務係、上田徳一千代子育英小学会事務局へどうぞ。受集防災組織への補助制度を拡充しました。 大規模な災害が発生した際は、地域における自助・共助が重要です。地域での自主的な防災活動を促進するため、次の2つの事業についての補助を実施いたします。地域防災活動事業。これは地域での訓練、講師を招いての講演会、研修会や啓発活動などに要する経費です。補助額は1事業につき上限2万円です。防災士育成事業。これは自主防災組織に所属する方が資格取得に要する教材費、受験料などの経費です。補助額は1人につき上限1万1000円です。なお、補助内容の詳細はお問い合わせください。この制度は自主防災組織を対象としています。組織を設立されていない皆様には、これを機にぜひ設立をご検討ください。お問い合わせは総務課危機管理室です。募集でした。講座催しです。歴史講座を開催します。雑賀衆と並ぶ根来衆が拠点とした根来寺が、鎌倉時代に生み出し育んだ真言宗の新たな教えの体系という側面から、その歴史について講演いただきます。テーマは、中世の真言宗と根来寺。日時は6月24日日曜日、午後2時から3時30分まで。場所は民族資料館2階大会議室です。講師は日本女子大学名誉教授、根来寺文化研究所理事、永村誠さんです。お問い合わせは民族資料館、電話 63-1499 までどうぞ。成人講座のご案内です。演題はユネスコ、平和について。講師は和歌山県ユネスコ協会連合会長、元和歌山県教育長、山口博一さんです。6月16日土曜日午後1時30分から総合保健福祉センター3階多目的ホールで行います。お問い合わせは障害学習課、障害学習推進係までどうぞ。岩出市文化協会による作品展示のお知らせです。今月は俳画クラブと文教俳句会の皆さんによる展示です。期間は俳画クラブが6月3日日曜日から15日金曜日まで、文教俳句会が6月17日日曜日から29日金曜日までです。民族資料館の入館時間は午後4時30分まで、最終日のみ午後4時までの展示です。場所は岩出市民族資料館1階企画展示室。休館日は毎週火曜日です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。お問い合わせは障害学習課内岩出市文化協会事務局へどうぞ。大人のための絵本の読み語りのご案内です。岩出図書館でゆったり過ごしませんか？7月2日月曜日午前10時30分から11時30分まで、岩出図書館大会議室で行います。読み手は、朗読グループ岩出弥生会の皆さんです。予約はいりません。満1歳から就学前のお子さんを対象に一時保育をします。時間は午前10時15分から正午まで、岩出市民優先で先着順5人まで。一時保育の利用には事前申し込みが必要です。6月6日水曜日午前10時から受付開始します。27日には締め切ります。図書館カウンター、または電話でお申し込みください。岩出図書館の電話は 62-7222 です。 お問い合わせは市長公室男女共同参画担当までどうぞ。第41回長地区市民公開講座を開催します。公立長病院では市民の方々に長病院で行っているがん診療について広く関心を持っていただくために定期的に市民公開講座を開催しています。2人に1人ががんになる現代におきまして、消化器がんについて、がん患者さんご家族の支援について、在宅医療についての3点について講演いたします。また講演後には講演内容に沿ったご質問にお答えさせていただきますので、皆様お誘い合わせの上お気軽にお越しください。日時は6月23日土曜日午後1時30分から3時30分まで。場所は岩出市民総合体育館小ホールです。講演の内容は次の通りです。消化器がんの緊急症、講師は公立長病院外科兼救急科医長山添真嗣さん。がんと共に生きる支え合いの場所、講師は公立長病院中央放射線科技師長補佐野上哲也さん。がんになっても住み慣れた家で、在宅医療の話、講師は医療法人周遊会安川診療所院長安川修さんです。予約は不要、参加費無料です。皆様のお越しを心からお待ちしております。お問い合わせは公立長病院医事課がん診療連携拠点病院運営事務局、電話 0736-77-2019 へどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。6月1日は人権擁護委員の日です。みんなで築こう人権の世紀、考えよう相手の気持ち、育てよう思いやりの心。6月1日は人権擁護委員法が施行された日です。この日にちなみ、全国人権擁護委員連合会では6月1日を人権擁護委員の日と定め、人権を尊重する意識の高揚に努めています。岩出市の人権擁護委員は次の方々です。岡田の西岡正光さん、同じく岡田の宮本よし子さん、原の家原守さん、山の村中孝子さん、根頃の松尾隆さん、同じく根頃の田宮文子さん、野女野の藤原正明さん、南大池の奥茂子さんです。6月を除く毎月第2火曜日午後1時から4時まで、岩出市総合保健福祉センターにおいて様々な人権相談に応じています。相談は無料で秘密は守られます。お気軽にご相談ください。なお、人権擁護委員の日に特設人権相談所を次の通り開設します。日時は6月1日金曜日午前10時から午後4時まで。場所は総合保健福祉センター3階会議室 A です。お問い合わせは福祉課人権啓発係へどうぞ。子どもの人権 SOS ミニレターを知っていますか？全国人権擁護委員連合会がいじめや暴力など子どもたちの悩みや困りごとの相談に応える活動として、6月に全国の小中学校を通じてミニレターを配布します。このミニレターは便箋と封筒が一緒になっています。送られてきた手紙は希望する方法、 手紙、電話で直接返事をします。SOS を発信できるルートは、少しでも多く子どもの人権が守られるよう、皆さんにも知っていただければ幸いです。お問い合わせは、福祉課人権啓発係へどうぞ。落書きは犯罪です。器物損壊罪になります。街で落書きを見かけると、私たちの心も汚されているようで、とても気分が悪いものです。まして、その落書きが自分の悪口で、たくさんの人の目に見える場所に書かれていたら、どんな気持ちになるでしょうか。落書きは犯罪です。人の心を傷つける落書きは絶対にやめましょう。もしそのような落書きを見つけたときは、福祉課人権啓発係までご連絡ください。お問い合わせ先は、福祉課人権啓発係です。総合体育館アリーナで遊ぼう。日時は6月2日土曜日、午前10時から午後4時まで。種目は卓球、バドミントンです。入場料は無料です。アリーナ使用には上履きが必要です。お問い合わせは、総合体育館、電話 62-0370 へどうぞ。ジャンボタニシの農薬について。ジャンボタニシによる水稲への被害が毎年発生しています。被害を抑制するため、岩出市指定の農薬を購入する方に対し、費用の一部を補助しています。詳しくは、産業振興課農林係までお問い合わせください。出張相談会のご案内です。内容は、若者就職相談です。日程などは、電話で予約してください。電話番号は、0736-33-2900 です。相談料は無料です。場所は、岩出市高塚の長振興局、または岩出市野女野のワークプラザ木の川です。対象は、15歳から39歳までの若者とそのご家族です。個別相談、職場体験、スキルアップ講座などを通じて就労まで支援します。まずはお気軽にご相談ください。お問い合わせ先は、橋本市一脇 JA 橋本支店ビル2階、若者サポートステーション木の川。電話0736-33-2900です。なお、若者サポートステーション木の川は、厚生労働省と和歌山県の共同設置です。岩出警察署からのお知らせです。近年発生の特殊詐欺の手口について。現在、和歌山県内において、いろいろな手口の特殊詐欺が発生しています。特に多いのが、オレオレ詐欺、還付金詐欺、架空請求詐欺の3つです。被害に遭わないためにも、まず知ることから始めましょう。息子を語るオレオレ詐欺。息子を名乗る者からビットコイン、仮想通貨を購入したが損失が出てしまったので助けてほしい。新しい会社を設立するのでお金を貸してほしいなどの電話が来て、和歌山県外の駅付近まで誘導され、息子の知人や弁護士を名乗る者に現金を手渡すといった詐欺。市役所の職員をかたる還付金詐欺。市役所職員をかたる者から保険料の還付金があるなどの電話が来て、近くの ATM に行くよう誘導され、お金を振り込ませるといった詐欺。はがきなど送付による架空請求詐欺。訴訟最終告知などと記載されたはがきが送られ、そのはがきに記載の連絡先に電話させ、期限が迫っているなどで、冷静に考える時間を与えないまま、 お金を振り込ませるといった詐欺。最近の手口は、コンビニでビットキャッシュ、電子マネーを購入させ、購入したビットキャッシュの ID を教えるといった手口です。以上の内容が特に多い特殊詐欺の手口なので、このようにお金を要求する電話があれば、一人で判断せず、家族や友人、もしくは岩出警察署に必ず相談してください。お問い合わせは、岩出警察署、電話 63-0110 へどうぞ。経済産業省、都道府県、市区町村からのお知らせです。平成30年、工業統計調査を実施します。工業統計調査は、我が国の工業の実態を明らかにすることを目的とした、統計法に基づく報告義務がある重要な統計です。調査結果は、中小企業施策や地域振興などの基礎資料として利活用されます。調査時点は平成30年6月1日です。調査票へのご回答をお願いいたします。
みんなで手話を学ぼう。今月は優しいと厳しいです。まず優しい。両手、親指と残りの4つの指先を向かい合わせて、指を柔らかく揉むように上下します。これで優しいを表します。
次に厳しい。右手の親指と人差し指で左手の甲をすねるように回します。これで厳しいを表します。紙面の QR コードもご利用ください。以上お知らせでした。
スポーツの大会結果です。第12回岩出市市民卓球大会が3月18日市民総合体育館で行われました。団体の部、高校一般男子の部、1位 KTC、 2位岩出 SPC、 3位長高校 A、 岩出第二中学校 A、 高校一般女子の部、1位岩出 SPC、 2位 ITS、 3位長高校 B、 長高校 A、 中学生男子の部、1位岩出第二中学校 B、 2位岩出第二中学校 C、3位岩出 SPC B、 岩出第二中学校 D。 中学生女子の部、1位岩出第二中学校 B、 2位岩出第二中学校 A、 3位岩出中学校 A、 岩出第二中学校 C。 個人戦、高校一般男子の部、1位 KTC 前岡敦樹さん、2位岩出 SPC 加藤直樹さん、3位長高校原塚匠さん、岩出 SPC 脇地信之さん。高校一般女子の部、1位個人牧野春奈さん、2位岩出 SPC 中谷里奈さん、3位長高校枠桃香さん、岩出 SPC 上野春奈さん。3人団体 W 戦の部、1位岩出 A 小林さん、坂部さん、上野さん。2位岩出 D 矢部谷さん、小熊さん、中前さん。3位岩出 C 浅香さん、下山さん、中田さん。村山チーム、田原さん、村山さん、横山さん。中学生男子、1位 岩出第二中学校前田道俊さん。2位岩出第二中学校野上翔さん。3位岩出第二中学校出水かなるさん。岩出第二中学校小川亮さん。中学生女子1位岩出第二中学校森春奈さん。2位岩出第二中学校松島七香さん。3位岩出第二中学校東野智美さん。岩出第二中学校ウルガ・リウンさん。小学6年生以下男女1位岩出 SPC 水方日向さん。2位岩出 SPC 木村幸之助さん。3位岩出 SPC 吉野正也さん。岩出 SPC 鶴谷仁さん。小学4年生以下男女1位岩出 SPC 太田由奈さん。2位岩出 SPC 吉富一華さん。3位岩出 SPC 山本健人さん。岩出 SPC 芝啓人さんでした。第28回紀南青少年県第35回紀南ジュニア選手権バドミントン大会が3月25日新宮市立総合体育館、新宮市立王子ヶ浜小学校体育館、新宮市蓬莱体育館の3カ所で行われました。小学生男子シングルス3位山本春樹さん、小学生男子ダブルス3位山本春樹さん、岩田司さん。小学生新入団女子ダブルス2位長谷川心さん、鉄沢光さん。小学生低学年女子ダブルス3位山本日代さん、三毛七海さん。小学生高学年女子シングルス3位吉川真央さん。中学生男子シングルス2位田村悦樹さん。中学生男子ダブルス3位田村悦樹さん、田中雅人さん。中学生女子シングルス1位高垣里乃さん。中学生女子ダブルス2位藤井七海さん、高垣里乃さんでした。岩出市ペタンク協会3月定例会が3月27日大宮神社境内練習場で行われました。優勝小原昌司さん、藤田妙子さん、辻利美さん。2位田和純子さん、大島涼子さん、吉田福子さん。3位大塚勲さん、大鶴俊幸さん、福田守さんでした。以上、大会結果でした。
青少年健全育成コーナー。岩出市地域活動連絡協議会父母子ども会のご紹介です。子どもを育てて大人も成長しよう。岩出市地域活動連絡協議会は子どもたちの健全育成を願い、地域ぐるみで活動している組織です。お互いの親睦を図りながら地域社会における子ども会の運営について協議するとともに、相互の連絡提携を図ることを目的に活動しています。普段は子ども会それぞれで活動することが多いですが、全体の事業としてドッジボール大会やキャンプなどを合同で開催しています。昨年行われた岩出市ドッジボール大会では多くの子ども会が参加し、優勝したチームは岩出市代表として県のドッジボール大会に出場しました。地域に子ども会があるが加入していない、また子ども会を結成したいという場合は事務局にお問い合わせください。ジュニアリーダー、シニアリーダー募集について、 地域活動連絡協議会では子どもたちにイベントやレクリエーションゲームの中で指導してくれるなど活躍してくれるジュニア・シニアリーダーを募集しています。岩出市に在住の中・高校生の方で興味がある方は障害学習課内岩出市地域活動連絡協議会事務局にお問い合わせください。青少年健全育成コーナーでした。
緑化センターからのお知らせです。早朝開園のご案内です。6月30日土曜日、7月1日日曜日、7日土曜日、8日日曜日、それぞれ午前7時より開園します。6月の花ごよみはアジサイ、ルピナス、ジキタリス、花菖蒲、ハスです。展示会のお知らせです。山野草展が6月9日、10日の土日、古典植物と山野草展が16日、17日の土日、野生蘭展が23日、24日の土日、古典植物と山野草展が30日土曜日と7月1日日曜日、観覧・春蘭・新芽と柄物展、7月8日日曜日です。いずれも即売があります。7月8日日曜日のみ、3時45分までです。アジサイの剪定教室があります。6月24日日曜日、午前9時30分から12時まで。参加費は300円。事前に申し込みが必要です。また、園内花と緑の写真コンテストの応募受付があります。7月7日土曜日から29日日曜日までです。参加費200円が必要です。6月の休園日は毎週火曜日です。緑化センターの住所は郵便番号649-6211、岩出市東坂本672、電話62-4029、ファックス63-2570、またホームページもご覧ください。以上、緑化センターのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩出っ子。地域子育て支援センターでは親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように、触れ合い遊びなどを実施します。7月の日程です。2歳児は9日と23日の月曜日、定員はそれぞれ15組。1歳児は6日と20日の金曜日、定員はそれぞれ10組。0歳児は10日と24日の火曜日、定員はそれぞれ10組です。時間はいずれも午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センターです。水遊び、プール遊びをします。受付開始日は2歳児は6月13日水曜日から、1歳児は14日木曜日から、0歳児は15日金曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。簡単クッキングのお知らせです。気持ちにゆとりを持てば子育ても楽しくなります。お子さんのために簡単クッキングに参加しませんか？日時、6月27日水曜日、午前10時から正午まで。場所は総合保健福祉センター。講師は浅沢めぐみさんです。対象は子育て中の保護者。定員は15組。1歳以上の一時保育があります。希望の方は6月4日月曜日から 電話でお申し込みください。申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場あいあいのご案内です。毎月第2水曜日、今月は13日にあります。午前9時30分から11時30分まで、いつでも自由に入室・退出できます。場所は総合保健福祉センター3階小ホールです。お子さんに必要なものをお持ちください。飲み物はお茶飲み可能です。詳しくは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 へお問い合わせください。子育て支援サイトについて、岩出市の子育て支援サイトでは子育て支援サービス情報やイベント情報などをお知らせしています。お子様のお写真を掲載するコーナーもありますので、ぜひご覧ください。平成30年度学童保育夏休み入所者を募集します。夏休み期間中、保護者が働いている間や日中保育ができない家庭などの児童を対象に、次の通り学童保育の受付を行います。利用期間は7月21日土曜日から9月1日土曜日まで。利用料は17,600円、1日でも利用があれば全額必要になります。受付は6月18日月曜日から29日金曜日までの午前8時45分から午後5時30分まで。岩出市役所子育て支援課へどうぞ。ただし土曜日曜は除きます。必要書類は申込書、父母など保護者の保育を必要とする書類、児童手当からの徴収申出書、対象者のみ減免申請書です。提出時は印鑑をご持参ください。郵送での申し込みも可能です。期間内の消印有効です。希望者が定員を超える場合は保育の必要性を審査して入所者を決定します。対象児童は小学1年生から6年生まで。申し込み書は子育て支援課で配布しています。市ウェブサイトからもダウンロードできます。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは子育て支援課子育て支援係へどうぞ。学童保育夏休み入所者募集についてでした。児童手当の現況届、更新手続きの提出はお早めに。子どもの養育状況を確認するために6月に現況届の提出が必要です。児童手当を受給されている方は6月4日から15日までの間に児童手当現況届をお忘れのないよう提出してください。郵送可能です。現況届の通知は5月下旬ごろに子育て支援課から送付いたします。未提出の場合、受給資格があっても6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。お問い合わせは子育て支援課児童福祉係へどうぞ。
岩出っ子、3人のお子さんの写真とメッセージが載せられています。光一郎ちゃん2歳5ヶ月ニコニコ笑顔がかわいいね。優しい男の子に成長してね。相馬ちゃん5ヶ月相馬がいてくれて毎日が楽しいよ。元気で優しい子に育ってね。和臣ちゃん8ヶ月ビッグになります。年齢は申し込み時の年齢です。 岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集。お名前にふりがなをつけ、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、30文字以内のメッセージを記入の上、1メガバイト以上の写真データを添付し、メールでご応募ください。8月号掲載の締め切りは、6月22日金曜日です。応募多数の場合は、抽選とさせていただきますので、ご了承ください。宛先は、市長公室、市民ふれあい係へどうぞ。メールアドレスは、公室、koushitsu@city.iwade.lg.jp です。子育てコーナーでした。
6月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。7つあります。1、消費生活相談。5日19日火曜日午後1時から4時まで岩出市役所2階第7会議室で行います。お問い合わせは市長公室、電話61-6966へどうぞ。2、行政相談。20日水曜日午後1時から3時まで桜台地区公民館第一会議室で行います。お問い合わせは岩出市役所、電話62-2141、市長公室へどうぞ。3、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、スクールカウンセラーは山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校で、スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で、また岩出市青少年センターも相談に応じます。お問い合わせは在籍の小中学校、教育総務課、または青少年センター、電話61-7007へどうぞ。適応指導教室フレンドでも相談を受け付けています。電話は62-0892です。4、子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは公立長病院で子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。なお、公立長病院の場合もお問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室へどうぞ。電話073-441-0808、または073-441-0826へどうぞ。5、健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは保健推進課、電話61-2400へどうぞ。6、コウノトリ相談。不妊専門医による面接相談が那賀振興局健康福祉部相談室で行われます。これは予約制です。また月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで保健師による電話相談もあります。お問い合わせは那賀振興局健康福祉部保健福祉課、電話61-0049へどうぞ。7、ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は 第3火曜日の午後1時から4時まで税務相談、第4火曜日の午後1時から4時まで民事登記相談です。ふれあい何でも相談はすべて総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ、第3回。山崎北小学校5年井端かなさん。戦争で奪われる命。戦争の DVD を見て、戦争は絶対にしてはいけないことと改めて思いました。なぜかというと、勝っても負けても多くの犠牲者が出るからです。そしてその多くの犠牲者の一人一人に夢、希望、家族があります。その大事なものすべてを奪ってしまう戦争は嫌いです。もし私が戦争をしている時代に生まれ、空襲で家族や友達を失ってしまったら、相手の国を一生嫌いになると思います。それだけで収まればよいけれど、悲しみと怒りで仕返しをしてしまうから、戦争が続くし犠牲者が増えるのだと思います。本などでお国のためにと出てきますが、私はそれが本当にお国のためだとは思いません。たくさんの犠牲者、家族を失った人がいます。戦争中戦地にいる人、その帰りを待つ人、多くの人が口には出せず心の中で戦争なんか早く終わってほしいと思っていたはずです。戦争のことについて母に聞いてみました。すると母は、私のひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんが書いた手紙を出してきてくれました。その手紙は、母が小学4年生の時、一つの花で戦争について学んだ時のものでした。ひいおじいちゃんの手紙には、戦争で兵隊として中国にいた時、戦友の戦死を目の当たりに見た時のこと、なぜ戦争が起こるのか、なぜ人と人とが殺し合うのかをずっと考えていたことが書かれてありました。この先どんな怖いことや辛いことがあっても、戦争の悲惨な体験より辛いことはないと。そしてこの手紙を書くのに辛くてとても長い時間がかかったそうです。戦争が終わって40年も経っていたのにです。ひいおばあちゃんの手紙には、日本が戦争をしていた頃の田舎の生活の様子が半紙に細かい字でたくさん書かれてありました。その中で特に心に残ったことは、竹槍の練習をしたということです。私と同じくらいの年の女の子が戦う練習をします。そして毎日トンガやクワを持って学校へ登校し、道を直したり運動場を耕して芋や豆、南京などを植えたりしたそうです。毎日みんなが遊んでいる運動場が畑になるなんて想像できません。あんなに硬い土の運動場を耕すなんて、自分なら文句を言わずにできるだろうかと考えました。お昼には給食はもちろん弁当のご飯もなかったので、走っておかゆを食べに帰ったそうです。そしてその貧しい食事に体が耐えきれず、栄養失調で亡くなった友達もいたそうです。都会に比べて食べ物がたくさんあった田舎でもそんなことが起こります。戦地にいる人だけが亡くなるのではないのです。今は栄養のある給食をお腹いっぱい食べられ、友達としゃべりながらゆっくり食べることができます。
食べ終わったら急いで運動場へ行き、ドッジボールをします。昔はおかゆを食べるとすぐに走って畑を耕しに戻ったそうです。5年生になって国語で新聞の勉強をしました。その時先生から毎日新聞をめくってみようと言われ、毎日ではないけれど見るようになりました。新聞を見ていると何が書いてあるのか全然わからない記事もあれば、興味のある記事、地域の記事など様々です。見出しや込み出しを見ていくと争いの記事をよく見かけます。特に8月は広島と長崎に原子爆弾が落とされたり、終戦を迎えた月なので、それに関係する記事が多かったです。7月になると増え始め、8月になると毎日のように目にします。争いの記事の中にも、72年前の太平洋戦争のことや、日本から遠く離れた国で起こっている最近のテロ、すぐ隣の北朝鮮のミサイルのことなど、いろいろあります。北朝鮮のミサイルから戦争になっていかないか、とても心配です。父や兄、近所の人たちが戦いに行って帰ってこないかもしれないなんて、想像したくないです。人の考え方がみんな違うように、それぞれの国の考え方や文化が違うことは良いことだと思うけれど、それが原因で争いになっています。日本は戦争は絶対しないと言っていますが、何がきっかけで戦争をしてしまうか分かりません。この先、絶対戦争を起こさないために、今の私たちにできることを考えてみました。戦争は絶対ダメと思うだけではいけないと思います。戦争に関心を持って学ぼうと思います。募金やエコの活動をすることも、遠く離れた国の争いがなくなることにつながるかもしれません。食料不足や水不足も、国がそれを取り合って争いになるのを防げるかもしれないからです。戦争は本当に怖いことだと思うので、考えたくないし、忘れたいけれど、大切なことなので、ずっと覚えておくようにします。人権を考える集い、発表作文でした。
図書館へ行こう。図書館 DVD 上映会のお知らせです。日時は6月16日土曜日午後2時から。タイトルはお猿のジョージ。上映時間は87分です。場所は岩出図書館大会議室。定員は100人。申し込みはいりません。図書館講座が2講座開催されます。講座1。親と子の自由研究。夏休みの自由研究に何をすればいいかわからない。そんな時は身近なテーマをひとひねり。夏休みの度に3人の息子さんと15年間にわたり取り組んだ自由研究の記録を書いた本。親と子の自由研究。家の近くにこんな生き物。の著者。太田和義さんが子育て論を交えながら研究課題の見つけ方や親子での取り組み方などをお話ししてくれます。お話の後には楽しく体験していただけるワークショップ、ブーメランを作って飛ばそうを行いますので、ぜひご参加ください。日時は6月23日土曜日、午前10時30分から。場所は岩出図書館大会議室。対象は小学生から中学生とその保護者。定員は20人です。図書館講座2。テーマは 楽しく学ぼう。生き物と私たちと環境。小学校でおなじみの動物先生をお招きし、環境について学びます。映像や標本を見たり、ゲームをしたり、みんなで話し合ったりして、生き物と多様性と自分とのつながりを楽しく考え合いましょう。調べ学習のテーマ選びのヒントにもなりますので、夏休みの宿題にも役立ちます。日時は6月30日土曜日、午後1時30分から。場所は岩出図書館大会議室。対象は小学生から一般の方。定員は100人です。講師は動物教材研究所ポケット主催、松本明美さんです。図書館講座のお申し込みは、どちらの講座も6月3日日曜日から受付を開始。岩出図書館カウンター、または電話でお申し込みください。6月のお話し会のお知らせです。図書館ボランティアによるお話し会は、3日、10日はお話しドロップス。17日、24日はお話の扉。いずれも日曜日の午後1時30分から。岩出図書館お話し室です。図書館スタッフによるお話し会、お話しパレットは23日土曜日午後3時から。場所は同じく岩出図書館お話し室です。また、総合保健福祉センター図書室、お話し室でのお話の時間は9日土曜日午後2時からです。子ども向けですが、どなたでもお楽しみいただけます。国語の教科書に載っている本を読もう。岩出図書館では、小中学校の教科書展示会に合わせて、岩出市内の小中学校で使用している国語の教科書に載っている本の特別展示を行いますので、どうぞご利用ください。展示期間は、教科書展示会が6月15日金曜日から7月1日日曜日。国語の教科書に載っている本の特別展示は、6月2日土曜日から8月29日水曜日まで、岩出図書館展示コーナーで開催されます。6月の休館日のお知らせです。岩出図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室、中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室のいずれも、今月は1日金曜日と、7日、14日、21日、28日の毎週木曜日が休館日となります。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題。話題ごとに写真が載せられています。地域交通安全のために、4月20日、ときめき交通大学入学式を挙行しました。今年度は26人の方がご入学され、交通ルールや運転技能の再確認など、交通安全に向けた知識を習得されます。ご入学された皆様、ぜひ頑張ってください。交通ルールを学びました。5月10日、市内の公立保育所において、春の交通安全教室が実施されました。児童たちは、岩出警察署の先生から交通ルールについて学びました。地域の安全を願って。長地区防犯協議会では、5月11日から10日間、長地区地域安全運動の実施に伴い、この運動の初日に出発式を行いました。姫路市で岩出を PR。 姫路市で5月11日から13日の3日間、第69回姫路お城祭りが開催されました。12日、13日に市の販売ブースが出展し、岩出を PR してきました。この様子は動画で見ることができます。紙面写真横の QR コードを携帯電話で読み込むと動画が再生できます。動画が再生されない場合は市のウェブサイトからご覧ください。以上、町の話題でした。
大雨、洪水による災害について。梅雨時は大雨による洪水などの災害が発生しやすい時期です。土砂災害や河川増水、氾濫に厳重に警戒してください。大雨、洪水時の注意点。最新の気象情報に十分注意する。河川に近づかない。危険を感じたら早めに自主避難する。なお、気象情報などを携帯電話やパソコンに電子メールでお知らせする防災和歌山メール配信サービスも無料で登録できますので、ぜひご利用ください。登録方法。はじめに迷惑メール防止機能を設定している方は、登録を行う前に防災bousai.pref.wakayama.lg.jp のドメインからのメールを受信できるように設定してください。次に、空メール送信します。アドレスは regist@bousai.pref.wakayama.lg.jp です。このアドレスに空メールを送信してください。件名や本文の記入は不要です。なお、紙面に掲載している QR コードを携帯電話で読み込んでメールを送信することも可能です。すると、登録用 URL が記載されたメールが返信されます。この URL にインターネット経由でアクセスし、情報を登録します。登録後に、登録完了通知メールが届きます。これで登録は完了です。なお、登録内容の変更も登録と同じ手順になります。ただし、登録内容の変更時は、登録完了メールは届きませんのでご注意ください。詳しいお問い合わせは、総務課危機管理室へどうぞ。第9回、根室寺、ホタルと明かりのコンサートのお知らせです。日時は6月9日土曜日午後7時から、およそ1時間30分ほどです。場所は根室寺光明殿内です。出演はホットコーヒー、フルートの田原麻里さん、オーボエの榎本理沙さん、クラリネットの森田美穂さん、ホルンの福上明香さん、ファゴットの村尾あずささんです。入場は無料です。なお、駐車場が不足していますので、なるべく乗り合わせなどのご協力をお願いいたします。お問い合わせは、岩出まちづくり協議会、電話 62-7106 へどうぞ。最後に、4月末現在の人口と世帯数をお伝えします。総人口53,843人、そのうち男性25,997人、女性27,846人、世帯数は22,756世帯でした。 以上、声の広報岩で2018年6月第147号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。住所は郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、 電子メール公室 koushity@city.iwade.lg.jp、 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。